ということでございまして、
はい、
ね、もう気分新たに8月に入りましてですね、
そうですね、
夏でね忙しいんですけども、はい、まあなんか対応に困るというかね、
うん、
まあ、僕結構疑心暗鬼なところというか、あんまり人信用してないところはあるんですよ。で特にこのなんかあんまりこう喋ったことない人、
はいはい、
初対面の人、
うん、
やのにちょっと慣れ慣れしい感じの人っていうい
ますね、
うん、まあまあそれはいい人なんやと思うで、まあ、
コミュニケーション術の上手い方なんでしょうな、
いやそういうわけでもないんやけど、なんかちょっとこうおかしいなと思うことがあって、
はい、
この前ねあるところに、まあ、取材に行ったんですよ。でまあそんなに一般の方が入ってくるようなところじゃなかったんですけども、はい、まあそこにたまたま、まあ、一般の方なんですけどね、
うん、
声かけられて、
ええ、
和歌山放送さんですかって、
はい、
まあ、僕と角度アナウンサーがいてたんですけど、ね、あと技術の人といて3人いてたんですけど、ええ、あそうですよって、僕ねいつもラジオ聞いてるんですよ、もうラジオばっかり、毎日もうラジオばっかり聞いてるんです、
あいいですね、
そうそう、あそうですか、ありがとうございますって、まあ普通それで終わるかなと思うんですけど、まだなんかわーわーいろいろトークがあってね、
はい、
いや僕ねって本当にラジオいつも聞いててってで角度さんなんやけど、
はい、
この方誰ですかみたいな感じで、
うん、
あれと思って、
いつも聞いてる、
そうそう、いつも聞いてたら分かるやろうと思ったんやけど、
まあね、顔は見えないですからね、
まあまあね、うん、まあ、今確かにじゃあレギュラーでね出てるかって言われたら教育の窓とか、
そうですね、
うんうん、なんや、あとはなんや、
まあたまに、ね、この時期ですから熱中症のお知らせとか、ね、
熱中症のお知らせ山ほど出てるやんか、しまあね、まあそう、どれぐらい前から聞いていただいてるのかは分からないですけど、
はいはい、
まあ、5年ほど前までやったらもう山ほど出てたわけじゃないですか、そんな分からんことないやろうなと思いつつ、あそうですかって、まあ話聞いてたんです、
はいはい、
いやで僕ねラジオばっかり聞いててねって、もうあれですよねって、僕テレビあんま見ないんですよって、
ああ
そうなんですか、まあね、なんか車よく乗ってはるらしくて、
あなるほど、ね、
車乗ってるんでね、うん、ラジオばっかりなんですよって、
はい、
あそうですか、ありがとうございます、あこの人ラジオ熱心なリスナーなんやと思って、まあ、他の仕事やってパッて見たら、
はい、
その人が境大の有力民放の取材スタッフにも話しかけてるんですよ。
テレビ見ないのに、
そう、中村アナウンサーに話しかけてるのいやテレビ見ひのちゃうんかいと思って
そうですよね、
うん、そう、僕ラジオばっかりでねテレビ見ないんですよって言うてたら、
うん、
だから話しかけたんですよって言う割には中村アナウンサーに話しかけてんねんね、
ええ、
どうなってんのかなと思って、どういう風の吹き回しなんかなと思って、やたらこの女性アナウンサーに話しかけるので、うん、もうちょっとそれぐらいで後にしましょうかって、まあ、忙しいんで言ってね、
そうですね、
まあ、後にさせてもらったんですけども、
節度をね、
そうなんですよ、
保っていただかない
と、もう皆さんでもね、はっきりと女性アナウンサーがと喋りたいっていう時は、女性アナウンサーと喋りたいって言ってくれたら僕が時間決めてじゃあ今から3分でって言って、は
い、握手会じゃないんですか、
ディレクションしますから、
はい、
あじゃあその話はもういいかなみたいな感じで、僕がちゃんとまとめてあげますから、
そうですね、
はい、だからもう技術の宮崎さんもずっと下向いてましたからね参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送では総合職の正社員を募集しています。応募資格は4年生大学を卒業または卒業見込みの方です。詳しくはホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、和歌山放送までお送りください。
ということでね、
はい、
また社員の募集が始まってますから、今お聞きいただきましたけども、
そうですね、ね、
必要事項を記入の上、はい、送ると、ね、
ダウンロードして、印刷したものを
郵便で送るというね、そういう仕組みになってますからね、
そうですね、
詳しくはもう和歌山放送のホームページ参りましょう。マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃、教えてチェリー、このコーナーだたくチェリーがですね、今週のアシスタント
B の
やたろうくんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
先月、
うん、
7月5日のこの番組で、
はい、
第107回全国高校野球選手権和歌山大会、今年はどうなるんでしょうというね、
なんか朝日のまとめ記事みたいなトークやってくれましたけども、
そうですね、朝日なのか、
栄
谷の有力民放なのか、平井さんなのか
みた
いな、
ね、分かりませんけども、
分かりませんけれども、まあそんな話の中で、
うん、
今大会でまあ僕がね、
うん、
一番注目してるカードが、
はいはい、
聖林対和歌山東ですよと。
ああなるほど、言ってましたね、
聖林高校のねエースの則藤投手は春の大会ノーヒットノーランやってます、で準優勝にもねなってますと、で一方の和歌山東も去年の秋の大会近畿大会まで行ってますと、この
実力高校同士
のね対決がさどうなるかという話だったんですが、その試合をたまたまね土曜日、
はい
はい、
当たったんですね、
見に行きましてね、
7月の12日ですか、
はい、
ね、
だから大会は3日目、
はい
はい、でその試合第2試合だったんですけども、
うんうん、
まあ、朝から行きましてね、
すごい朝早から偉いね、
はい、
うん、
当日午前4時半
早っ早っすごっ
6時20分頃の難波発急行です
ご
この時間まだサザンがない
特急ないもんね、はい、うわすごー
木梨の会を聞きながら
聞きながらね、
まあ、
なんか
も聞けよって話
そう木梨の会なんか OBC から放送やってましたよね
そうですねこの日じゃなかったですけど、う
ん、ハッシュタグ OBC みたいなね、ラジオ大阪、ね、
だから今やってるんかな、木梨のりたけ店っていうのがね、はいはいはい、大阪でやってまして、その宣伝もみたいな多分開幕の次の日かなんかの
ねでもあんな土曜日の朝早からね
だって前の日には、うん、それこそあの原田アナウンサーとね、演歌歌手の田中あいみさんがやってる5時間半のワイドに、
はい、金曜日
木梨さんが、のりさんが電話で出演してましたし
すごいですねで
その田中あいみさんが木梨の会にも出ているっていう
ね結構出てますよね、まあまあそんなことがありまして、
まあ、ありましてね
サザンで、サザン休校で
休校で、はい、
春木行きですか、
春
木行きですか
春木行き
ではない田中は行きでもなくて
ねえそれ乗ってしまったらもうね、うん、終わってまいますから、ね、
普通たるいきっていうのは昔今はあんのかなたるいきってありましたけどねたるい止まりってあるんですよ尾崎までも行かへんたるいで止まんねんたるいかいってなるんですけどね
これだからね、あの南の方仙南をね詳しくない人間からすると
そうかあの、ね、尾崎の一個手前なんだたるいは仙南自動車教習所の向かいです
まあそんなこともなく
なく
ちゃんと和歌山市
着きましてですぐ出てタバコ吸いに行ったんやな
まあ、うん、吸いに行ったな、
うんは
い、
やろうね
でその後和歌山バスに
乗り
海南駅行きで、はい、9時前8時40分ぐらいに球場に着きましてね、そしたらもう手前ではまずテニスの大会で
球場の手前にテニスコートがありますからね、
はい、もうすでにね駐車場はほぼいっぱいになってる
じゃあもう満車告知 A か B か
そうですねその日でも聞いたかな、なんか聞いてないような気がしますけど、でこうね歩いていくと、まず見えてくるのが、すだれにねかかった大きい
中継車
があって、
あ、
和歌山放送かなと思ったら、ね、
違う局の、境大の有力民放、
そうですね、
サニー大阪、
そうですね、エンディングに大きく出てきますね、
そうサニー大阪、
はい、感動しますけども、
感動したいですけどね
、あ、今年もねちゃんと
やってはるんやな
テレビの方も、やってるなと思いながら、まあ、球場入りまして9時前ぐらいにそのスタンドへね、行くと、前2年前に行った時は、まあ、あのいわゆる屋根のあるねあのバックネット裏のエリアはそんなに人を待ってなかったんで、そこ座れたんですけど、今回第1試合が耐久対起用感の試合で、おそらく多分耐久の関係の方だと
気合の入ったファンが、
タオルとかね、持ってらっしゃったんで
伝統校ですからね、
ずらーっと並んでおられて、ここ座られへんな、
はいはい、やばいな、
はい、
でもわしやわしやと和歌山放送 の放送席に
上にね、桐山さんびっくりしますよ。
そうやね、
誰やこいつは。
確かに桐山さんびっくりすると思う、全然知らんから、
あとあの解説の井口直哉さんもね、
井口さんもびっくりしはると思う、もう誰やこいつってなるから、
ね、まあ、入り口でちらっと見かけた
んか見かけたんかい、ね、
まあなんでその屋根のある日差しのあるところからちょっと離れた三塁側の方に、
朝は三塁側の方が日差しがマシなんかな、
そうですね、でね、その日まだ風もちょっとあったんで、
はいはいはい、
まあ、そんなにまだ暑くもなくって感じかなと、はい、で、まずその耐久対起用感ですけども、試合としてはね、耐久高校が起用感を4対2で下したんですが、はい、耐久先発のですね、中村投手2年生なんですけど、
はい、
まあ、100キロ前後のストレートと80キロ台の変化球をですね、こううまくコントロールしまして、だから最初見てたら、あれそんなに威力ないんかなと思ってたんですけど、結構やっぱりこの起用感の打線もですね、その的を絞らせてくれない、
翻弄されるわけですね、
で、その後耐久4回に犠牲フライで1点先制、で5回と6回にタイムリーが出て、まあ、4点を取りまして、
はいはい、
起用感も負けじと2点返すんですけれども、耐久がまあリードを保ったまま試合終了と、
はいはい
はい、でね、次の日あの私その日泊まりましたんで、次の日の、ね、
急遽泊まりましたね、
そうですね、なんかあのよく小松原の公共放送さんの夕方ニュースで見る景色をなぜか見ましたけども、次の日のね、主催新聞の朝日新聞さん、和歌山版に、元あの智弁和歌山の
その寸評コラム面白いよね、いつもやっぱ的確なコラム、あんま朝日新聞さんの宣伝してもあれなんですけどね、面白いですよね、
私あのいつもバーチャル高校野球のサイトで見てるんですが、
それで見れるんや、
高島仁志前監督のね、コラムもありまして、まあ、あの耐久非常に、まあ、いい投手を使ってきたと、で本来は、野崎投手というこれも2年生なんですが、いるんですけど、まあ、怪我が、ね、あって、まあ、今回あの試合には登板しなかったんですけれども、この2年生の中村投手が9回投げ切ったということで、 はい、あの順調にね成長してるなという、うん、そんな話を書いてましたけれども、
あ、ね
ね、あのまあ、非常にいい投手を要して2年生ですから来年が ね
楽しみですね、
楽しみですね、
うん、
でその後、それがね11時過ぎぐらいだったかな、
うん、
あの試合が終わりまし て、でその後はちょっとこう席をね移動したんです、
まあお客さんもちょっと入れ替わりますからね、は
い、で早めに移動したんで、うん、そのインターバルの間に、
はいはい、
あのバックネット裏の下段の席が列ごと空いてました、うん、目の前には境谷の有力民放さんの
カメラ
、うん、いわゆる、電光掲示板をね
映してる、
はい、うん、コマーシャルの前にあの、はい、切り替わりますけど、
おなじみの、
うん、あれがこうカメラがねある位置ぐらいに座れまして、はいはい、まあ、言うたらすごいいい場所席なんですよ、いい場
所ね、うん、
もうだからピッチャーと同じ目線ぐらいで
ね、
その球速というか、コースがね、
うん、わかる、
見えるという、
うん、
まあ、席が空いてまして、でそこにまあ一旦荷物と置いて、うん、あのお昼ご飯ね食べようと思って、う
ん、
売店行ったんですよ、
売店行ったんや、
で僕初めて君寺の売店でカレーを買いまして、
あ、カレー売ってるね、
はい、うん、でそこに唐揚げ入れようかなと、
あ若いなまあでもちょっとカレーだけやったら物足らんちな、まあ ね我々成人男性ですから、
うん、まあ普通に美味しく、
そうよ、僕もカレー今大会2日しか球場行ってないけど、はい、唐揚げ買いました、弁当食べた後すぐ唐揚げ買いましたおやつが食べたくなんねんな、
おやつ
なんか結局与えられ人間ってね、やっぱ与えられたものを食べてるだけではね、うん、寂しいのよ、
まあ分からなくはないんですけど、
うん、
いや唐揚げはおやつなんですか、ね、
おやつだってないよもん他に、だってそんなポテトチップ食べたらてっぺ食べたなるし
まあね、
うん、爪楊枝で刺して食べれる前ないとね、
中田の引きジャパンみたいな、
そう、もう引きジャパン持ってないし、
ないし
で引きジャパン甘いしな、
あ、
うん、ね、なことはいいんですよ、
う
ん、
ほうほう、カレーとね
唐揚げ
を食べて、
うん、
で耳では花キューピッドみたいな、
ああね、
花キューピッド、ね、それぐらいの時間でしたけ
ど、はい
はいはい、でいよいよ第2試合が、
はい
はい、始まりまして、でこの試合和歌山放送では解説が、元智弁和歌山、
うん、
法政大学でもプレーされた清水明秀さん、
はい、清水明秀さん、はい、うん、
実況は、うん、林慎一郎さん、
は、はい、大阪芸術大学教授
教授の、
はい、そういう紹介ないよね、は
い、ないですね、
うん、大阪芸術大学のって言ってくれたら面白いのにね、
本人もね、
うん、
実況は林慎一郎でしたって終わっていくだけなんで、うん、
ラジオ関西の時代からラジオ関西のとも言ってなかったしね、
言ってなかったです ね、うん、それはね、
もうそれは言わへんのかな、
かもしれませんね、
うん、学校法人塚本学院大阪芸術大学のとかって言ってくれたらね僕も OB として拍手するんですけども、
そうですね、ある意味宣伝にもなる
から、ね、そうそう、宣伝にもなるからね、うん、またバーターでなんかもらえるかも分かる
確かに、
うん、
ね、全国大会スポンサーになってます
か、そうそうそうそうそう、うん、そうですよ、う
ん、はい、まあ、その林さんと清水さんの掛け合いでね、中継を聞きながら、
うん、
で、ね、表の攻撃が聖林、裏の攻撃が和歌山東と、はい、いうこと でまずあの表の攻撃1回表ですね、聖林高校まずいきなり先制をします、
うん、
でその裏エースの則藤投手、ね、最速がその夏の大会までストレート144キロって言ってたんですけど、
うん、
まあ、そのストレートと変化球使い分けて試合中に145キロまで行くという、
すごい勢いあるね、
なかなかね、うん、和歌山東とはいえ、
うん、
その球威にこう圧倒されるというか、うん、打ちあぐねてるという、ね、はいはい、印象だったんですけれども、うん、まあ、そのままこう試合が1点先制して 1-0 で進んでいって、うん、5回ですね、聖林がまた追加点を、はい、加えます、
うん、
でその追加点、3点取るんですけど、3点目は、
うんうん、
あ、4点目かだから、うん、則藤投手が、
うん、
はい、3打数3安打
自らね、
はい、うん、投げては打ってはというような感じで活躍を見せました、うん、でこのままですね、和歌山東、まあ、少ないチャンスをね生かしていきたいという中で、
うん、
7回、
うん、
和歌山東の中松選手今大会第1号ソロホームランをレフトに打ったんですが、
はいはい、
後続がね、
うん、
なかなか続かない、
続かず、
うん、はい、で解説の清水さんもですね、うん、こんなこと言ってまして、うん、ホームランはすごいけども、うん、やっぱりこうタイムリーでね、
うん、
ヒットでつないでいかないとこう盛り上がらないよねというか、
なるほど、
チャンスが巡ってこないなというまあ話がありました、
はい、
で9回まで進みます、
うん、
聖林ダメ押しとなる2点追加しました、うん、6対1、
うん、
でこれで勝負あったかと、
大きいですね、6対1は、
まあ、正直僕は思ってました、
はい、
和歌山東といえどもやっぱり聖林の勢いが、
うん、
すごいなと思ってたんですが、9回の裏、
うん、
和歌山東なんとこの回先頭田中選手がまずツーベースヒット、
うん、
で大会第1号ホームランを放った中松選手がセンターへのヒットを放ちまして、
うん、
ノーアウトランナー1、3塁となります、うん、で続く長嶋選手がセンターへのタイムリーヒットを放ちまして、うん、なんと3連打、
はいはい
はい、まず1点を返します、
これは大きいですね、
で、セイリンのですね、この則藤投手、まあ、疲れとかですね、うん、あとちょっと熱中症があって、はあはあ、ホームラン打たれた後もちょっとこう休養というか、うん、まあ、足がしびれるみたいな症状があったらしく、はいはい、まあ、ここでマウンドを降りるという形になりました。で、変わったですね、2番手ピッチャーの田中投手なんですが、7番の中井選手がですね、センターへタイムリースリーベースを放ちまして、
これ大きい、ね、
さらに2点追加すると6対4まで来まして、うん、はい、でじりじりこう和歌山東がですね、うん、もう打って打ってセイリンを攻めていくんですが、はい、ダメ押しのですね9番柏野選手、うん、センター前のタイムリーでついに6対5、
うん、
これすごい盛り上がりで、特にあの一塁側に和歌山東陣取ってたんですけども、はいはいはい、もうベンチの中も応援団もすごい盛り上がりで、
うん、
もうこれひょっとしたら逆転するかもしれないという、うん、まあ、そんな流れもあったんですが、
はい、
セイリンの田中投手、うん、その後続をですね、うん、2人抑えまして、なんとか6対5で逃げ切ったという、まあ、これね非常にもうおすすめしてよかったなという、
いい試合になったという、
ね、ものすごい試合でしたね。
そうですね、
で今大会あの、まあ、この試合以外にもいろいろ見てましたけれども、うん、本当になんか例年以上に好カードが多いなという、まあ、印象もありました。で、まあ、こうね、This is 高校野球じゃないですけど、うん、あのそういう名試合をですね、まあ、観戦できたのかなというふうに思います。
あ、なるほど。
で、その聖林高校決勝までね、
そうです、
行きまして、さあどうなったのかという話なんですが、
それはもうね、あのこの番組ではちょっとわからないですけど、
はいはい、ね、まあ、聖林対智弁学園和歌山高校の決勝の顔合わせ、うん、今年の春の大会と同じ、
うん、
はい、顔合わせということになりましたが、ね、さあどっちが勝ったのか、ね、
は
い、で夏の甲子園、その勝った両校のどちらかがですね、うん、夏の甲子園行くわけですが、
もう言うてる間に甲子園開幕ですもんね。
明日組み合わせ抽選会ですね、8月3日で、しあさってかな、
うん、
5日の火曜日から全49代表校の熱い戦いということで、うん、あの今年ねちょっと見に行こうかなと思ってます。
あ、甲子園球場に、はい、嘘、いいな、俺も行きたい。もう僕2008年以来行ってないで、多分、
うんうん、僕ね夏の甲子園は行ったことないんですよ。阪神戦は行きましたけど、
あ、いいですね、で
ちょっとね見に行きたいなと。
わー、羨ましい、
はい、
あ、いいですね。
まあ、その話はね、うん、また夏の甲子園を見に行ったという話はまたこの番組の中でできればと思います。
わかりました、はい、ありがとうございました。それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
じゃあちょっと高校野球特集、
はい、
おなじみの実況解説陣は今年も元気。
そうですね、
ええ、
今年もだから、まあ、多分去年と同じメンバーだと思うんですけど、
一緒です、ここ何年かずっと一緒です、
う
ん、はい、
そうですね、
はい、また今年も、河合さんは登場しなかったですけども、
はい、
牛尾さんからのお土産です。
はい、
牛尾さん、まあ、牛尾純アナウンサーがね、お土産持ってきてくれるんですけど、
はい、
牛尾さんってさんが SAN やった、牛尾さんからの、
分
か
る、なんででしょうね、
今なんか海外でそういうなんか表記がね増えてきたっていう話もあるん
んで
牛尾さんからのお土産って、
うんうんうん、
放送席周り高齢化否めずスコアラーが救い
ね、実況と解説の間にね、
はい、名物ミキサーのね大家さんって言ってるんですけどね、うん、この人ももう大ベテランなんで、でまあそのスコアラーがね、前は予備校生がやってたんですよ、
はい、
昔はね、うん、野球部 OB の予備校生がやってたんですけど、今そういう人材もなかなかない時代なんで、和歌山大学のね野球部の、あの女子のマネージャーがやってくれてるんですよ、
はい、あ、そうなんですね、
ここ 2,3 年かな、そうで今年あの放送席の写真僕撮らなかったんですけど、
あんまり見ない
ですね、ほとんど撮らなかったんですけど、あれね理由の一つにやっぱりスコアラーの子おったら撮りにくいなと思って、はい、女の子、
はいはい、
昔はなんかね、うん、その予備校生のなんかむっさい男の子やったから、うん、まあええかなっていうのもあったけど、
まあ、爽やかな子もいましたけど、ね、
あ、まあね、で今なんかそうな、なんかもう女子大生
といろいろね、
そう
あります
からね、その時にいいかって聞かなあかんやん、一応
でそれ聞かれたらいいですって言わざるを得ない環境で、ね、
そういうのも良くないやん、
でそれが今ハラスメント
だったりとか、
かと思えばあのいない時に、
う
ん、牛尾さんと福田浩二さんみたいな、
だからまあそのね学生さんスコアラーが外してる時に撮ればいいんやけど、はい、こっちもそんなことまで気使って写真撮りたくもないから、
ね、
もうええかなと思って僕は撮らなかったんですけど ね、これでええわ、
その写真を見てね、あ、今年も福田浩二さんおしゃれやなと思って、
そう、あ、俺ちょっと今年僕福田浩二さんとはね、あ、直接はまあ、お会いしてないんでね残念です、また来年ですね、
はい、
現場の疲れもピーク、
はい、
X の情報があやふやに
見ましたよんみたいな、このチーム出てない よねみたいな、
多分なんかをコピーして貼り付けてそこを直そうと思うんやろな。
そうでしょうね、そしたらそ前の日試合か前の日かみたいな、
そうそうそうそうそう、うん、そういうので手元が狂うっていう、
はいはいはい、
まあ、疲れてきてるんですよ、みんな、
なんか大会何日目 A 対 B の試合は C 高校が勝ちました、
そうそうそうそう、みたいな、っていうあるんですよそういうのね、
はい、ね、
お疲れのとこでございますね、
はい、
カメラが変わりました。
和歌山放送カメラありました
か。あるんですよ、皆さん知らないでしょ、これは誰も知らないと思うんですよ。放送席のところから、うん、スコアボードを実は撮ってるカメラがあるんですよ、
あれですか、監視カメラみたいなやつですか。
いやそうで、前はそれがなんか UFO みたいな、
はいはい、
なんか謎のリモートカメラがあって、うん、それをそのねベテランミキサーの大家さんがリモコンで操作するっていう心温まる風景があって、その UFO をね、はいはい、右左動かして、はいはい、そのスコアボードをね、はい、その0だこ対どこ、うんうんうん、0-1-2-3-4っていうのを撮るっていうのあったんですけど、今年僕2年ぶりに球場行ったんですけど、はい、2年ぶりに行ったらそれが DV カムイに変わってました。普通のいわゆる8ミリ、昔で言う8ミリですね、DV カムイに変わってました。
それは撮るじゃないですか、
うん、
どうするんですか。
撮ってそれを常時モニターに出してるんですよ。そしたら例えば2回終わってどこどこ高校対どこどこ高校は何対何でどこどこがリードしていますっていうのは常に見にくいんですよ、あれ放送席からやったらね。
なるほどね。
だからそれだけを表示する画面があるんですよ。
アナウンサーの前にあるモニターはあれ、そうそうそう、それなんですか。
そうそうそう、それ一応それがメインってことになってます、
はあはあはあ、はい、
体裁上ね。
そうですね、
はい、あとはですね、気になるお弁当情報、
はい、
2試合しか行ってないんで何とも言えないんですけど、
はい、
今回ですね、私、まあ、和歌山放送の弁当といえば花村さんなんですけど、今回ついにカレー弁当が登場っていう。
カレー弁当、
カレーが登場したっていう。もうお任せなんですよ花村さんにね、はいはい、で花村さんの弁当何食べても美味しいんで、うん、もう何も言わないんですけど、今回ついにねカレー弁当が登場した。
だから上にカレーがあって、そうご飯がセパレートしててご
飯みたいな、そうそうそう、球場で売ってるような感じのカレー弁当で、やっぱりさすが花村さんね、とんかつとエビフライと入ってました。 ありがたいですね。
これは夏のね、こう需要競争みたいな。
そうですそうです、もう本当にね、楽しい楽しい野球中継でございましたね、
はい。
まあ、あとはですね、はい、この野球の間のねレギュラー番組で言うと、ボックス月曜日をカバーしてみたら放送回数が全く違ってたって
それはディレクター目線
ということですね。今ボックス月曜日で平井さんが担当してるんですけども、はいはいはい、それを別のディレクターがカバーしたんですよ、うん、そしたら放送回数が全く違ってたっていう。
ね、ディレクターもカバーですし、アナウンサーもね、例えば月曜日の朝中川さんが出て、
そうそうそうそう、
夕方ニュース5は笠野さんみたいな。
そうなんですよ、
ね、そんなこともありました。
ありましたね、
はい。
雨中止でおなじみワイドのリクエスト大会、うん、若手アナは野球イレギュラーシフトで鍛えられてくる
ね、え最初さん3連投みたいな、
ねえ、
はい、
いや頑張ってましたね。
で櫛で髪といてる写真みたいな、
ねね、いい写真いいショットでした ね。ちょっとディレクターの危ない感じがね、
趣味が入ってました、
ね、趣味が入ってました。あれはさすがやなと思いまして、うん、尊敬しましたけども、はい、桂散歩のこの店 A デーがラジコで聴けるプライム感。
そうこれね、まあ高校野球時期とか
だけですね。
あとね、うん、だから甲子園の中継でこの2年選抜もね、
ああ中継やってますもんね、
やってる時だからお昼の1時3時に被るみたいな、そういう試合があった時にあるんですよ。
チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、僕はAHSの社長の、はい、原稿を読んでる感じが好きです。
あ、ね、
はいみたいな、トータルでみたいな。
僕はあれをだからね、ごぼうだったんで、小学校から帰ってきて、緑のそよ風とか聞いとったらあれが流れてくると、
そうですね、日本列島ホット通信とかね、
ね、
ありました
ね、
健
康ワンポイントとかね、
はい、はい、そんな感じですね、
うん。
AY ショープロジェクトの CM がやたら流れている。
急にね、
採用情報がやたら流れている、
はい、
野球がない時のお知らせバージョンというね、
和報お知らせ
群、和報お知らせです、
はい。
以上浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送が運営する和歌山 AY ショープロジェクトの梅酒販売サイト和歌山梅酒ストア、県内各社の梅酒をワンストップで購入可能。あなたのお気に入りの県産梅酒を見つけてください。詳しくは和歌山放送のホームページバナーから。
さあエンディングです、
はい、
エンディングはこの曲です、はい、ということで、はい、
高校野球ネタが続きますけど、
うん、
開幕ゲームね、
うん、
今年大前さんが実況で、
うんうん、
そのね入りがねすごく良かったというか、今年は少し早い夏がやってきましたっていう。
あ、梅雨明けが早かった、
ね、梅雨明けがね早かったということもあって、
うん
でね、この大会 あの2日目の第1試合開幕ゲームはすごいいいゲームで、はい、もう大前橋が炸裂してましたけどもね、
今年はでもアナウンサー飲み会があったのかどうかって情報がね、なんか今年はやってんのかやってないんかな、どうなんかなっていうね感じですけどね。
ね、
もうあの、てきめんに翌日の牛尾さん声ガラガラなってるっていうのがあるんでね毎年
ありましたねそんなこと
も、ね、声ガラガラ事件っていうのあったんで、
まあでもやっぱすごいなと思うのは、大前さんは高校野球実況した後にバファローズのイベントやってたりとかしますから。
すごいですね。
あ、言い忘れました、すごいなと思ったのは、そのね、行った日ですよ、第1試合その耐久対起用館のテレビの実況を、
はいはい、
私高松亮さん
来た
担当しております、
はいはい、
高松さん、あ、高松さんいるなと思ったんですよ、で、第2試合終わって、球場を後にした時に和歌山放送聞いてたら、ではここからは和歌山放送ニュース、あれ朝高松さんおったよなと思って君
み
たい
な、ね、そうなんです、えら早来てくれて気使って、
だから大前さんも高松さんもね、
そう、
もうベテラン層なんですけど、
そうなんですよ、
パワフルな、
パワフルなんです、
負けてられないですね。
そうです、我々もね、とにかく一度相談しながら、
とにかく一度漢方の穏やかな効き目でよみがえります、
健康が取り戻せそうな気がします。
そうですね、いい匂いということで、
いい匂い、はい、ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手、私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。